はい、続いてウェルシュ菌いきます。ウェルシュ菌もさっきのボツリヌスと同じで酸素が大嫌いです。変性菌気になりますね。で、別名が給食菌です。これにチェックはい、大量調理するものに発生するとありますが、たくさん作ったものってコンロで冷ましたりするじゃない。そのね、冷ましてる途中に発生するんですよね。なので給食菌なんていうふうに呼ばれていきます。で、感染源や感染経路、続いていこうと思いますが、土壌や水中、動物の糞便の中など自然界には広く分布をしています。自然界に分布するウェルシュ菌に関しては異熱性芽胞、要はね、熱に弱い芽胞なのね。100度数秒で死滅をするものが多いんですけれども、食中毒を起こすようなものっていうのはね、耐熱性芽胞って言って、100度で1時間から4時間加熱をしても生きていられるような芽胞を形成する菌によって引き起こされます。なので、ウェルシュ菌って何、異熱耐熱って思うかもしれないけど、いくつもあるのよ。いくつもあって、異熱性の特徴を持つウェルシュもあれば、耐熱の性格を持つウェルシュもあるってことですね。はい。で、このウェルシュ菌が食品とともに私たちのお腹の中に入って、小腸内で芽胞を形成するときにエンテロトキシンが作られます。で、くれぐれも言っておきます。ウェルシュ菌自体が食中毒を起こすのではなくて、ウェルシュ菌が出すエンテロトキシンっていう下痢を引き起こすような毒素によって私たちは食中毒の症状が出るということね。ちょっとお鍋の絵のところ見てもらっていいですか。はい、ウェルシュ菌が芽胞を作って食品内に生存をしています。耐熱性芽胞の場合ね、炒めたり煮ても全然問題ありません。で、たくさんカレーを作りました。まあ、翌日のカレー美味しいよねって、でもそのままちょっと冷蔵庫にはしまえないしって言ってコンロにそのまま置いときます。で、この冷ましてる間の食品温度が12度から50度になった時に、菌がわーいって言って芽胞から出て活性化します。で、カレーとかね、シチューとかあんことかさ、割とね、こう煮てる時にマグマみたいにゴボゴボってなるような、ああいう重たいものっていうのが結構真空になりやすいのね。お水とかがサラサラしているような状態だと真空ってなりにくいんですけど、ルーのように結構こう密度が高いものになってくると、かなり冷めた時に真空になります。空気ってね、加熱で膨張するんですよ。で、その性質を使って製品が作られるのがケーキとかパンなんだけれども、集められた、要は食品内とかでにある酸素とかが集められてマグマみたいになって、一つの大きい塊になってゴボってこう、なんていうの、沸騰してくるときにこうマグマのようになっていくんだよね。で、それが収まると、その中ってね、真空なんですよ。酸素が、空気が出ちゃってるから。なので、その時に菌が芽胞から出られるんですよね。わーい、酸素がないぞみたいな感じで活性化します。で、それを知らずに私たちは何のね、色もついてなければ臭みがあるわけではないので、その状態で私たちが食べるじゃない。で、芽胞からもう出てきてしまっている状態なんだけれども、食べた時にまたこのウェルシュ菌に関してはもう一回芽胞を作るんですよ。体の中、人間のね、こう食べてる口の中とか結構酸素が多いから嫌だと思って芽胞を作るんですよね。で、これがね、小腸っていって胃の次の、組織で作るんですけれど、この時にエンテロトキシンが作られます。芽胞の殻を作る時に毒ガスを一緒に作っていくんだけど、その毒ガスによって私たちはお腹が痛いっていう症状になっていきます。じゃあ続いて臨床いこうと思います。